本日は陰謀からの脱出という題で、悪い霊の罠から抜け出そうというお話をさせていただきます。先週は使徒言行録の23章前半から、大きくあれ勇気を出せという題で学びました。他人に迷惑をかけなければ構わないというのは、日本の文化が生み出した浅知恵に過ぎないと学びました。今は社会の大変革期です。波風を立てないようにとか、物事を小さく考えようとする必要はありません。固定観念にとらわれずに大胆に考え、また大胆に祈る時になりました。で、今週は23章のちょうど真ん中部分になります。エルサレムでは大騒ぎが起こり、使徒パウロが殴り殺されようとしていたところをローマの千人隊長が救出します。そしてその翌日、千人隊長はパウロがこのように訴えられている理由を探ろうとして、最高法院を招集したわけですけれども、パウロの放った信仰の言葉がファリサイ派サドカイ派の間に激論を巻き起こし、最高法院が分裂してしまって、そこでまた千人隊長がパウロを救出したという部分です。これが23章前半までで、その真ん中の部分は、23章真ん中は、その夜パウロを疎ましく思うエルサレムのユダヤ主義者たちが、パウロ暗殺の陰謀を企てたという部分になります。陰謀、悪霊の陰謀が人々に感染して、ユダヤ主義者たちを動かしてパウロを暗殺しようというふうに画策するに至りました。イエス様を嫌う悪霊から出た考えが現地のユダヤ人に感染した部分です。悪霊は教会を攻撃します。宣教の働きに風穴を開けてしまおう、小さな傷口から教会を攻撃しようと日々狙っています。私たちの足元を救おうと、悪い霊は私たちの弱い部分を探し当て、まず弱いところに攻撃を加えて、その後すかさず強いところにも攻撃を加えて、私たちが倒れるのを喜ぶ、そういう働きをしています。必要なのは揺るぎない信仰です。パウロはこの揺るぎない信仰に立って、このような自分を暗殺する企てを前にして冷静に対処することができました。40人以上が命を懸けて、パウロを殺そうとしているんですけれども、なんと自分の甥っ子がその話を聞きつけて、それをパウロに知らせてくれたので、パウロは百人隊長に頼って、自分を救ってくれた千人隊長に甥っ子を使わすということで、その危機を逃れることができました。パウロがやったのは、もう甥っ子を千人隊長に使わす、それだけです。決してなんかこう腕に力を込めてこう壁を打ち破ったりとかというようなことはしませんでした。地団駄踏むこともなく、冷静に対処することができたわけです。甥っ子を主イエスが使わせてくれたんだということをパウロは理解したから、冷静に賢く対処することができました。私たちのイエス様を信じた人たちの信仰生活も、日々悪霊との戦いがあります。悪霊は私たちに危害を加えることは決してできません。しかし私たちを誘惑して勝手につまずくように仕向けることはできます。 私たちもしばしばそれに引っかかってつまずくものですけれども、もし誘惑にはまって失敗してしまったらどうするかというと、そのことで自分はダメだって言ってこう責め続ける必要はありません。短くていいんですけども、悔い改めて、イエス様ごめんなさい、神様ごめんなさいって言って、すぐイエス様の十字架に頼ることが大事です。神様を賛美するというふうに、こう悔い改めと賛美、こうすぐ切り替えることが大事です。なぜならば、私たちは自分たちの力で悪い霊に打ち勝つことができないからです。悪霊の働きについて、この世の中で、よく悪霊のことを知っている人たちが実はいます。それは悪霊を崇拝している悪霊崇拝者、また魔術師という方々です。でそういう方の中で一部の人たちは教会に通うようになって、イエス様を受け入れるという人がその中から現れることがあります。私もどこか忘れましたけども、カナダの出身の方で英語を話す人だったんですけども、私はもともと悪霊崇拝者だという人に会ったことがあります。でそういう人の話を聞くと、悪霊の物事のやり方というのを教えてくれるわけです。アメリカ人で、ジョン・ラミレスという人がそんな働きをされています。悪霊崇拝者が、自分が過去にやっていた奥の手を教会で教えるという働きをしているんです。悔い改めた人たちです。でその人が言うには、悪霊っていうのは自分の正体がバレないようにやってくるというんですよね。ですから私たちが想像するようなですね、悪霊がですねわーって言って私たちにこう襲いかかってくるということはないんです。で何が起こるかというと、とっても敬虔な信仰深いクリスチャンのような顔をして私たちをつまずかせようとするというのがその実情のようです。第2コリント11章14節にはこのような御言葉があります。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど大したことではありません。敬虔なクリスチャンを装って悪霊は教会を倒そうとする。で具体的にはこのよう次のような働きをするんだというふうに言っています。牧師や長老など教会のリーダーを狙って攻撃する。牧師長老を好んで攻撃する。その反面、自分が長老役員になろうとする。教会の中で高い立場を得ようとすると。で自分が認められ高められ褒められることを求める。自分が褒められ高められ認められることを求める。教会内に不一致の種をまく。牧師の弱いところを言って、牧師ちゃんあんな悪いことしてますねみたいなことを言って、本当にそうだねって言って教会の中に自分の教会を作ろうとするというわけです。異常な執着心を持って人を支配しようとする。悪い霊に取り憑かれた人の働きですけど、人にすごくくっついて異常な執着心を持って相手をコントロールしようとする。自分ではなくて他人を用いて自分の計画を成し遂げようとする。いますよね。他人に自分の計画をやらせる。一見とても敬虔なクリスチャンに見える。上手に嘘をつく。人の話を聞かない。直して差し上げようとすると強く反抗する。いつも否定的なことを言う。こういう行動を取るということです。まあ多かれ少なかれ私たちもそれに似たようなことをした経験はあると思いますけれども、その欲求が特に強い人がには注意しなさいということです。でこういう 悪霊による陰謀からの脱出というのをそのラミレス先生は教えてくださっています。教会はその対処方法、教会は人を育てることに集中しろ。 余計なことをするな、人を育てるんだ。どうやって育てるかというと、私の解釈では御言葉に確信を深める教育体制を作る、御言葉に確信を深める教育体制を作ることだなと私は解釈しました。でその上で、その信仰深い人たちをリーダーに立てる、長老会をしっかりと組織して秩序だって教会を運営することによって、そういう攻撃を避けることができる。つまり4月の定期総会で長老の投票をするときには印象で決めるというよりは、祈ってどのぐらいその方々が霊的に成熟されているかというのを判断をして投票してほしいということです。そして悪霊は小さな罪につけ入る、昨日日ごとの糧で、というか聖書日課で読んだ部分ですけれども、小さな悪漢の罪につけ入って、イスラエルの人たちは愛を責め取ることに失敗しましたけれども、そういう小さな罪に悪霊がつけ込んでくるので、その傷口が広がらないように、小さな罪でも徹底して悔い改めることが必要です。特に長老牧師は小さな罪でもすぐ悔い改めて傷口をの拡大を防ぐということをした方がいいよと教えてくださっています。以上は教会レベルの話ですけれども、こういう悪い例というのは国をも呪って国民全体を苦しめるということもできるわけです。ちょっと長くなりますけれども、そちらを足早にお話しさせていただこうと思います。例えば今年の夏は6月7月ロシアでワールドカップが開催してされていましたけれども、日本中がこう湧き上がる中で、裏では政治家の不祥事のもみ消しなども行われていたようです。総理大臣の地位を揺るがしかねないような2年越しの問題もこのようにしていつの間にか解決されてしまうのを私たちは見ました。で今から1年9ヶ月後には今度は東京オリンピックがやってくるし、またその前にラグビーのワールドカップもありますけれども、これらの世界的なイベントに向けて建設業界は今こう盛り上がっています。そして財界も自分たちこれから利益をたくさん得ることができるぞということで、国民全体になんとなくこう幸福感が湧き上がろうとしているかに見えます。でこのタイミングで私たちの首相は1955年からの念願であった憲法の改正に取り組もうとしています。その背景、発想の根底というのは、もしかしたら戦争で負けることで失われた戦前日本の良さを取り戻そうという考え方ではないかと私は勝手に考えています。私個人は憲法改正には反対ですけれども、戦前の日本の良さを取り戻そうという考えには賛成するところがあります。つまり戦後の占領軍の政策には悪いところがあった、悪意によってなされた政策があった、悪魔的な政策があったんだろうというわけです。失われた良さの回復という面で言うと、例えば韓国の視点から言うと、分断された国ですから南北朝鮮半島は統一しなければならないというのが戦前の良さを取り戻そうという部分だと思います。沖縄であれば米軍基地がなかった時代ですから、米軍基地が去っていってくれればいいということになると思います。また台湾であれば、もう一度独立国家として世界各国から承認してほしいという思いがあるでしょう。そして東ドイツであれば、ソ連が去っていって西ドイツと統合しましょうという思いです。そして実現したのは東ドイツの思いだけだと思います。東京オリンピックまでに憲法改正を実現して、戦争をする自由を得よう、過去の日本の栄光を取り戻そうという軍事力に絞った考え方というのは、とても視野が狭いものだと感じています。なぜならば、やるべきことは他にあるから です。戦争のことをちょっと振り返りますと、第二次世界大戦中ですけれども、アメリカもイギリスも日本との戦いで実は大変な恐怖心を煽られた、恐怖を味わっているという事実に向き合いたいと思います。41年12月には真珠湾攻撃がありました。2日後起こったことは、チャーチルが英国イギリスの最新鋭の戦艦であるプリンス・オブ・ウェールズというのをもともとシンガポールの方に派遣していたんですけれども、これが日本の航空部隊によって沈没させられるということがあります。チャーチルが戦中最もショックを受けたのはこのプリンス・オブ・ウェールズの沈没の件でした。そして翌2月ですけど、42年2月、イギリスが自分の瞳のように大切にしていたシンガポールが陥落します。山下将軍によるものです。そして日本軍として戦った者の中には、朝鮮半島出身、台湾出身の方々も多くいらっしゃいました。そして沖縄戦、45年4月からですけれども、6月にはですね、日本の特攻隊があまりにも自分たちの船を沈めるもんですから、もう沖縄戦争をやめようじゃないかというところまで行きました。かなりのパニックが起きていました。で、他方でアメリカ国内、カリフォルニアですけれども、日本から移住した人たちがたくさん住んでいました。で、学校も出ていないこの日本人たちが、もう岩にしがみつくかのように血の汗を流す覚悟で農業や商売に取り組んでいましたので、この日系一世、努力の塊という言える人たちの生き方に、現地のアメリカ人は恐怖心を抱くことになります。ですから日米開戦の後は、そういう日本人を内陸に連れて行こうということで、強制収容所に送り込んだわけです。で、もともと市民権を得ることもなかった日系一世ですけれども、それを見た息子たち、日系二世が立ち上がって、自分たちはアメリカに忠誠を尽くす、命がけでアメリカのために戦おうと決心して立ち上がりました。で、彼らはヨーロッパ戦線に送られました。それで、1944年ですけど、ノルマンディ上陸から2ヶ月後パリ解放があるんですけども、その頃に、ちょうどフランスの東の方、ブリュエールというところで、由緒ある、テキサスのですね、141連隊、141連隊という人たちが孤立してしまうという、失態を犯しました。200人の兵隊さん、テキサスの大柄の男たちが孤立無援になって、食料も弾薬も尽きるという状態になりました。パリ解放から2ヶ月後です。そんで、そこに誰を生かせるのかということで、結局日系2世をそこにアメリカ軍は派遣しました。200人を救うために800人の日系人の兵隊が死んで、やっとその救出作戦は成功しました。上官の命令にとても忠実、命知らずの人たちがこうやってアメリカの由緒ある部隊を救出したんです。時の大統領の個人的な命令によって、その作戦は成功し、米国軍隊の史上最も輝かしい戦闘を10個挙げるトップ10の一つにこれが数えられるようになりました。勇猛果敢な日本日系人の兵隊さんの手の内をアメリカ人はこの戦闘を通して見ることになりました。このようなアメリカ人、イギリス人の恐怖体験を背景にして、戦後の GHQ の政策というのが決まっていったという部分があります。放っておいたら危ないということを感じたということなんです。で、政策の一つ一つを少し見ていきたいと思いますけども、すでに何度も申し上げましたように、漢字を廃止することにしましたよね。いきなり廃止すると危ないので、2000字を残して、他は廃止しようということで、今新聞も交換庁の文章も漢字は2000字しか使えないことになっています。韓国では漢字は全部廃止されました。漢字を廃止というのは知性の問題に関わります。で、また一つに、旧制高校を廃止しました。文学、哲学、歴史学、外国語、こういう素養をきっちりと身につける場として旧制高校が機能しました。 社会のリーダー、エリートを養成するためにどうしても欠かさない教育がそこでなされていました。しかし戦後はこれが廃止されましたので、大学の文系教育というのは国家予算も削られてボロボロになって今日に至っています。若者の貧困の原因にさえなっているものです。また一つは小学校における終身教育ですけど、これは議論がいろいろあると思いますけれども、正直とか正義とか勤勉とかそういうのを吉田松陰とかアメリカのワシントン初代大統領とかになぞらえてこう教えるというものですけれども、まあこれは変な形で今復活しようかという部分があります。また一つに古典の暗唱教育の廃止というのがあると思います。完全に廃止されたわけではないんですけども、古典暗唱というのが小学校で熱心になされることは今ありません。比べる相手はですね、ロシアの小学校ですけれども、ロシアの小学校では19世紀初頭の詩人のプーシキンの詩を暗唱するということです。これは現代のロシア語を作る源になったような、イギリスで言えば17世紀初めのキング・ジェームス欽定訳聖書のような役割をしたしている文章ですけれども、そのプーシキン、いろんなジャンルについて、いろんな主題についてこうの詩を書いている。それでそれがロシアの百科事典のようになっている、そういう天才的な詩人ですけど、その詩を一生懸命ロシアでは小学生が暗唱しているということです。これが国民の知性の源になっています。ロシア語の通訳の米原麻里さんという方も小学校4年生でプラハに行きましたけれども、小3から5年間こういう教育を受けたということです。今の日本ではどうなるかというと、小学生に自分で考えたことを発表しなさいみたいな話をしているので、全然国語ではの授業では力がつかないんじゃないかと危惧しています。またその GHQ の政策でスポーツの奨励というのがあります。これがどういうところで残ってるかなと思うと、ちゃんと学問的な裏付けはないんですけれども、例えば高校生で甲子園に行く野球チーム、国立で、年末年始に全国大会で戦うサッカーチーム、同様に年末年始花園で戦うラグビーチーム、そういう全国大会に行くレベルの高校生のチームというのは1日4時間ぐらい練習すると思うんですけども、結局勉強する暇がない、つまりそのスポーツしかできないような人を生み出すしています。どうして勉強しなくていいのか、あまり疑問を持たないというところに、その戦後のスポーツ奨励計画政策の影響があるんじゃないかと思っています。旧ソ連ではオリンピック選手を育てようということで、もう国家を挙げてスポーツマンを育成したんですけれども、ほとんどの選手はオリンピック選手になれない。でそういう人たちはどうするかというと、地方でですねマフィアの仕事をするようになります。スポーツマフィアとして、例えば麻薬を売るとかというのは、そういうスポーツ学校出身の人たちがなって、今社会問題になっているということです。また一つに平等主義という政策があると思います。私たち平等といえば必ずいいことというふうに思いますけども、非常に悪い面もあるということを認識したいと思います。戦前の教育伏線、これは非常に厳しいものがありましたけれども、小学校を終えると2年生の高等小学校に行く学生と中学校に行く学生と分かれちゃうというわけです。で高等小学校に行ったら2年で勉強がもう終わる、その後ずっと仕事する。高等そうでなくて中学校に行ったり高等女学校に行った人たちはその後も、まあ女学校はその後ないでしょうか、その後も勉強する機会があるというわけです。で戦後はそれを改めて6・3・3・12年で全員が高等学校行ける、全員が大学に行けるようにしました。これによってハッピーになりましたけれども、他方で戦後70年経って国を背負って立つようなリーダーの器を、国を引っ張っていける、世界を引っ張っているいけるようなリーダーを育てたかというと、戦後の教育はそこまで優秀ではなかったと思います。平等を前面に押し出すことによってリーダーの成長が阻害される、阻まれるという面があります。やっぱりエリート教育というのがには意味があるということを覚えたいと思います。 そしてまた一つに、戦後の政策の一つに農地開放があります。もう私これ、実はとても大好きでした。小作人が土地をもらって豊かになれる、本当に素晴らしいなと思いました。しかし、同時にそれは農村のリーダー格である地主を潰すという政策と抱き合わせになっていました。潰していいじゃないかと思いました。でも戦後70年経って、日本の法律種子法というものがこう改正されて、全国の農家はアメリカと同じように遺伝子組み換えの種子を自分の田んぼに植える、自分の畑に植えることができるようになりました。つまり巨大、企業に、支配されるという可能性が出てきました。強い、農民がいれば阻むことができる、そういう巨大企業の支配ですけれども、個人の裸の農民では、それを追い返すことができなくなってしまっています。難しい問題が今生じています。アメリカ合衆国は広島長崎に爆弾を落としておいて、大変な後ろめたさを抱えながら日本を戦後支配、数年間支配することになりました。ですから日本人に原爆を落としたことで批判されるというのを極端に嫌いました。あまりにも非人道的な爆弾だったからです。それで新聞、ラジオ、雑誌、さまざまな放送に関して、それを支配下に置いて検閲を施すということをしました。それでその検閲を受ける側の日本人はとても真面目なので、まず GHQ に見せる前に、支配者に見せる前に、自分たちで社内で検閲をして、これなら取るかどうかっていうのを一生懸命考えながら退出したということです。その内部検閲の影響が今でもその出版業界、新聞業界、報道業界にはなんとなく残っている、自分で自分の首を絞める体制がまだ残っているというふうに江藤淳が今でも嘆いて本を執筆しました。教会にとって最も、もっとさらに恐ろしいことは、占領軍がですね、自分たちの支配をあたかもこう白馬の王子様が救いに来てくれたというふうに見せるように、しようとした部分です。つまりキリスト教会を利用したという部分も認識したいと思います。日本を軍事政権から解放した、いいことをしに来たというふうに見せるために、キリスト教会、本国のキリスト教会からたくさんの宣教費、たくさんの献金を日本の教会と日本のキリスト教学校につぎ込んでくれました。日本によく思われたい、それと同時に、中国ロシアの共産主義から目を背けさせたい、そういう思いで教会は利用されてきた部分があります。反共産主義のパートナーとして教会が用いられた。でつまりその影響は何かというと、日本キリスト教団、そしてキリスト教の諸学校に、今100年前のですね、私たちの教会もそうかもしれませんが、100年前のアメリカの礼拝を完璧に再現する形でシーンとした礼拝を私たちしています。なんとなくアメリカの恩に報いたい、なんとなく彼らの目にかないたい、そういう思いがどっかに隠れて、私たち100年前のアメリカの礼拝を守っているような形になってしまって、柔軟性がないというのが一つの課題だと思います。学校の礼拝も同じです。他にもいろんなことがあると思いますけれども、占領政策には実は悪魔的な部分があったんではないか、でそれをこう取り除くことによって今の憲法9条改正への流れというのはに変化を起こすことができるのではないかと思った次第です。良いもの悪いもの、私たち教会がまずよく祈りながら選別して社会に提案しようじゃないかという話です。そんなふうにしていかない限り、憲法改正を目指す人たちのうっせきしたフラストレーション、鬱憤というのを取り除くことができないのではないかと思います。実は彼らが求めているのはこういう部分じゃないか、憲法改正だけの話じゃなくて こういう部分を変えるということに彼らは気づかせれば、彼らがもっといい働きをすることができるんじゃないかと思う次第です。悪魔の陰謀からの脱出、それを教会から提案していこうじゃないかという話です。今超大国のアメリカが徐々にその権力をそがれていっている時期になっています。いずれ別な国が世界の覇権を手にするのだと思います。100年ぐらい見るとそれが起こるんだと思います。でその時に私たちがいつまでもその首輝きにつかまれているのではなくて、自発的に変えられる部分はこう変えていこうではないかと思うのです。ヨーロッパではその働きがもう随分前から行われていて、例えばフランス戦後の大統領になったドゴールはもう戦争末期の頃からアメリカに対する根強い不信感に彼は取り憑かれていまして、その結果西ドイツ、イタリア、オランダなど6カ国で組んで今の EU の原型となるものをドゴールなどがこう作り上げました。第一次世界大戦の重荷、ベルサイユ条約の重荷がドイツをナチスドイツに駆り立てたように、今 GHQ の政策が日本を軍国主義に70年のスパンを潜伏期間を経た後に変えようとしているのではないかと勝手に感じています。本日は陰謀からの脱出という題で、悪い霊の罠から抜け出そうというお話をさせていただきました。パウロが冷静さを保って老いを千人隊長に使わすことで、助けてもらったように、私たちも御言葉の盾を取って、信仰を深めることで冷静に戦いに勝利していきたいと思っています。誘惑から目を背けて、小さな背きの罪をも悔い改めて十字架に向き直っていることで勝利しようと考えています。これが私たちが自分たちよりもずる賢い悪魔への勝利方程式になっていきます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たち、つまずいて悪魔の罠にかかることがあります。また国の政策が日本をダメにしようという悪魔の意図に従ってなされた部分もあるかもしれません。私たちは信仰に立って、この社会に対して貢献していくことが許されています。どうぞ私たちに知恵を与えてくださり、軍国主義、日本再建に国を導くのではなく、イエス様の平和が日本を覆い、そのことによって世界に対してリーダーシップを発揮していくような国になることができますように。どうぞ私たちの目を開かせ、悪い霊の罠から目覚めさせてください。このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。